加古川グリーンシティ防災会がお送りする防災ショットバーディア、ディザスターイマジネーションラジオ、災害を想像していただくラジオ番組です。本日もマスターザビエル恩師と
ボーイツックンこと佃田、
はい、社長こと井岡です。
バイトの橋庵こと橋坂です。
先月に引き続き大前美穂子です。
そして音楽担当ミキサー眉毛でお送りをいたします。さあ、防災ショットバー、災害後語られることのなかった教訓をお伝えするお店として本日も開店いたします、うん、社長、
はい、
先月、はい、あんなん連れてったかんで、
失敗しましたね。
失敗したで。
ちょっと失敗しました。
この場所覚えたんじゃん、あいつ。
あのことでしょうか。
お前なんでまた入ってたの。
場所覚えたからね、勝手にね、来たりまして
ん。来たりましてん。来たりましてん言われてもな、もう。
いや楽しく勉強ができるバーですからね。ここは常連になっときたいところです
ね。まあ、あれやね、平成から令和にまたがっとやね、
うん、そうなんですよね。
先月今月と
本当や本当や、
厚かましいな。
記念すべき1回1回に
ほんまや、記念すべきラストと令和1回目や、
なんてことや、
まあ、どっちでもいいからさっさと始めよう。いや、そんなこと言ったからな。あのね、今日もね、美穂子様、
はい、
いいお酒をご用意しております。まあ、なんて言ったって
アイドル、
ま、反応してしまった。
昭和を感じましたね。
パッパって言わなかった。
今日は歴史を感じ
た。いやいや、もうあの令和の改元にちなんだお酒をご用意しておりますので、
う
ん、まあ、そちらにお品書きがありますから、どうぞ、
はい、
お読みいただいてよろしいでしょうか。
はい、今回は被災地のお酒ではなく、被災地を支援した酒蔵であり、数々の賞を受賞し、さまざまな話題となるお酒を醸す酒蔵をご紹介します。ご紹介するのは、岐阜県飛騨市で酒造りを営む渡辺酒造店さんです。享保17年1732年に渡辺家の初代久右衛門が工場屋と称して業を起こし、2代目久右衛門は為替業を始めるとともに生糸を製造して京都に販売。その渡辺家が酒造りを始めたのは明治3年1870年、5代目久右衛門、生糸の商いで京都を旅した折に口にした酒のうまさが忘れられず、この地に酒蔵を構え、うまい酒をとの一心で酒造りを始めました。出来上がった酒は至極好評となり、酒をめでる宴で謡曲を歌いながら、えも言われぬ珠玉の雫に酔ったと記されています。その時、洋曲鶴亀で歌われた蓬莱を酒銘柄として選びます。蓬莱は仙人が住むと言われる不老長寿の桃源郷であり、蓬莱は人に喜びを与え開運をもたらす縁起のいい言葉なのです。今回はその渡辺酒造店からもう二度と手に入らない天皇陛下即位の日に絞り上げた記念すべき日本酒です。新天皇即位の日、5月1日の午前0時に絞ったお酒を即瓶詰めし、全商品シリアルナンバーを付けられたものです。日本では古来より神聖な儀式の際には日本酒は重要な役割を果たしてきました。魔除け、清め、祈願など神様に祈りを捧げる際に飲まれ使用されたと古文書にも書かれています。平成から令和へ、新元号令和の由来は、初春の霊月にして清く和らぎ、梅は狂前の甲を開き、蘭は背後の甲を香らす、万葉集の一文から生み出された元号であり、その意味は一人一人が明日への希望とともにそれぞれの花を大きく咲かせることができる、そうした日本でありたいとの願いを込められたものです。令和元年5月1日0時絞りの純米大吟醸原酒蓬莱令和をご用意しました。ちなみに霊月とは何事をするにも良い月、めでたい月ということです。
そうですか、
はい、はい、
なんかね、最初の頃ね、音がね、お風呂入ってる感じだったね。
そうそうそう、ちょっとエコ
ー聞いてましたね。
多分ね、
私のバスルームを想像した、あらやだ、お酒が進むわね。誰も言ってくれない、何も
めっちゃ腹立ってた
バカな思いましたね。
カラス泣いてる、
カラス泣いとった
でね、
はい、
まあ、今日はこの令和にちなんだお酒を、はい、うん、 ご用意させていただいて、この渡辺酒造さんっていうのは非常にいろんなね変わったというか面白いお酒、
うんうん、
岐阜の飛騨市の分で、岐阜の飛騨といえば、
はい、
映画でアニメ映画で何ですか、
君の名は、
うん、よかった分かってくれて、かなり目が泳いだからもうぐるぐる頭回ってそれにちなんだなんかね、あの君の名はのアニメに出てくるようなこれおみきみたいな入れ物に入ったやつとかも作ったりとか、まあ、いろんなものものすごくやってますね。めちゃめちゃ賞を取られてる、
うんうん
ね、酒蔵で、まあ、ほぼ、まあ、岐阜北部で長野と言ってもいいぐらいですよね、
うんうんうん、
長野と言っても、ね、長野は隣か、
うん、隣
あ新潟、まあ、あ違う富山石川
富山富山
富山周辺のね、気候を取り入れつつね、
だからお酒に合う水もいいのがあるんでしょうね、
うん、
ということで、まあ、いつものように乾杯をしたいと思います。はい、昨今数々の災害により、あ、それよりも災害もそうやけど昨日の
そうもう、
うん、
交通事故、子供たち
今回はちょっと交通事故のあの子たちに献杯をしたいと、
うんうん、
思いますね。あれはも
う
逃げようがないというか、うんうん、ね、あの園長先生もあのインタビューというか記者会見してたけど何にも
悪ないよね、
うんね、うんうん、まあ、本当こうむごい事故だったということで、うん、まあ、あの今日はあの子供たちに献杯したいと思いますので、まあ、それとあの怪我をしたお子さんとか、うんうん、保護者もね、
はい、
保育士さんも一日も早くね全開するように、ね、心から記念したいと思います。
ほんまや、
ね、
うん、
では乾杯、
はい、
乾杯です。
乾杯。あ、なかなかいいお味ですね。
社長、
社長、いいですか。
スーッと入ってきましたね。
そうですか、
はい、喉の中でスーッと入ってきました、
ね、うん、美穂子様はいかがでしょうか。
いや、もう皆さんのね、こう喉のごくりというほんまにうまみを表す音が聞こえてきて、うん、それと同じく飲んでると本当に、あ、美味しいお酒やなと思います。
なかなかね、あの岐阜のお酒って僕飲むこと少ないんですけれども、今回というかこれでちょっとこの酒蔵は好きになったかなという感じの酒蔵ですね、うん、調べれば調べるほど面白い酒蔵なんで、皆さんも一度この飛騨市ですね、うん、渡辺酒造店さん、
はい、
ね、あのネットに出てますので、
うん、
はい、ご検索ください、はい、というところで今回も防災の学び方について皆さんと考えてみたいと思いますが、うん、さて美穂子さん、
はい、
防災を学ぶにはいろいろな方法がありますが、
え、マスター
、ね、
前にも言いましたけどね、うん、防災を学ぶって言うって聞くとなんか難しい感じが
します。あ、なるほどね、まあ、防災と聞くと難しく考えてちょっと距離を置いてしまう人が非常に多いかなと思いますね。
そうですね、うん、私も防災を学ぶと考えたら講演会や講習会に行くとか、うん、本を買って読むとか、うん、そんな感じがするんですけ ど、
なるほど、
何かのきっかけがないとわざわざ防災を学ぼうってならないかもしれないです ね、まあ、
ね、うん、私も一緒、もう仕事も忙しいし自宅は自宅で帰ってからやることいっぱいあるし、
まあ、あるわね、
まあ、わざわざ防災を学ぼうなんて時間はまあ今作れるか、まあ、作らなあかんねんけど作れんかな、
う
ん、
そうやろね、まあ、でもこれを覚えておけばもしもの時に役立つものがあるかと思えばちょっと見てみようかなという、まあ興味が湧く、
うん、
テレビでもあの今日やってた突破劇とかいうのでもあんなちょっと見てるとね、うん、役に立つというような気がします、うん、まあ、そんな少しの興味を湧かせるために、まあ、今回もちょっとご紹介をしたいと思う映画があります。2008年公開の252生存者ありです。
はい、手元に資料がございます、
うん、
その252生存者ありといえば水田信夫監督、
うん、
小森洋一さん原作、伊藤英明さん主演の重苦しい映画ですよね。
なんちゅうことを言うんでしょうか内容は知ってます？
あ、うん、はい、ご紹介しましょう、うん、252生存者ありのあらすじです。関東に直下型地震が発生して数週間後、都市の機能は回復しつつありました。しかし地震の影響で太平洋の海水温が上昇し、史上最大規模の巨大台風によって起こった大規模な高潮が東京の臨海副都心や汐留などを直撃し、東京がパニックに陥ります。 地下鉄内に侵入した濁流によって地下鉄旧新橋駅構内に閉じ込められた人々、その中にいた消防員 OB から252の信号が地上に向けて送られます。これを知った東京消防庁の消防救助機構部隊ハイパーレスキューが彼らを救出すべく、東京が台風の目に入るたった18分の間で救助活動に挑む内容の映画となっています。
そう、つく見た、うん、これ
まあまあその中でねちょっと印象に残ったといえば、うん、まあ、日本テレビが制作した映画ということで、
うん、
まあ、冒頭にねその巨大な高波がお台場が飲み込まれてるで、うん、フジテレビがね、
うん、
その社屋が倒壊するっていうシーンが、うん、まあ、やっぱり印象に残ってますね。
うん、
うん、まあね、テレビ業界ではまあね、競争相手やのにみたいな、
うんうんうん、
まあ、まあそれはいいんですけど、まあまあ過去のインタビューで水田その監督がね、まあ、悪意はないですと。
なるほど、
うん、東京の臨海地区が水害の危険をはらんでいるということを、うん、まあ、端的に表すためにランドマークである、まあ、フジテレビの社屋を畏敬の念を込めて描いたという、うん、そういうシーンでありまあ日本テレビの、ね、あの被害は映らなかったのは浜離宮、
うん、
があって汐留にはないという、まあ、そんな、被害を受けてないからというそういう想定も考えとったみたいなことと言われてますよね。
そうそうそう、
私はね、あの252生存者ありっていうタイトルが印象深かったですね。
そうですよね、この映画を通してですね252という数字を知った人も、まあ、多いんではないかと思いますね。なぜ252を題名にしたかつっくんはご存知でしょうか。
そうですね、まあ、あの映画のタイトル自体数字の、ね、252、まあ、そのままなんですけど、まあ、間違えて、ね、その252とかいう人もいるんですけどあの正式に言うと252ですね、うんうん、まあ、東京消防庁の使用する通話コードで、まあ、主に防災無線で、防災無線で使う
消防無線やね、
うん、あ、そうそう、はい、消防無線における不調っていうことなんですね、うん、で会話を外部にあの聞かれるのを、まあ、避けたりとか、うん、まあ、指示簡潔化簡略化のために用いるもんで、まあ、本来はね現場報告の中の一つで、要救助者への、
うん、
まあ、つまり救助を必要とする人とか、うん、まあ、逃げ遅れを意味するということらしいんですけどね。
そうそうそうそう、うん、
この252っていうのは全国どの消防隊も使っている共通の数字なんですか。
まあ、この映画で、まあ、本当にこれが有名になった通話コード、この252ね、うん、まあ、この通話コードの252というのはもうこれ自体も単なる数字であって、それ自体には全く意味は持ってないと。また略語とか略語と、言われてるんですけど、うん、まあ、市町村単位で異なるもんなんで全国共通しているものではないと。
そうそうそうそう、
いうことなんです
よね。まあ、252は映画の中で表現されているような、まあ、生存者ありと、まあ、生存が確認できる場合だけではなくて生死未確認の場合でも使用されるみたいなことです。まあ、この映画では地上の救助部隊の葛藤と地下深くにある地下鉄の旧新橋駅に逃げ込んだ5人が、まあ、生き残ることを諦めずですね、災害との戦い生き延びる術を、まあ、模索しながら救助を待つというストーリーで、まあ、美穂子さんが言ったように重苦しい映画といえば非常に重苦しい映画、でもねこの映画から学ぶことがあって、まあ、どうでしょうかね、もしも災害発生時あなたが地下街で閉じ込められてしまったと想定すれば何をどうしますか、美穂子さんは。
想像するだけでも怖いですけど、なんとか外の人に自分はここにいますっていう存在をアピールしたいですね。
まあそりゃそうやね、
うんうん、
でもどうやって、
外の人に自分の存在を知らせるには一番に考えるのは、うん、スマートフォンとか携帯電話を使って連絡を取ろう、誰かに伝えようって考えるかな。
なるほど、
私もスマホしか考えられへんな。
そう、
うん、
あのスマホやとかね携帯電話、これはね地下街から電波が届くかなって考えてしまいますよね。大災害時にはあの携帯やスマホの電波が届くかどうかっていう問題もあるんですけれども、過去の教訓から、まあ、携帯電話の基地局ですね、これが機能しているかどうかっていう問題がありますよね。
うん、まあね、その想定が地下街ということで、まあ、当然状況としては真っ暗、
うん
ね、まあ、やっぱりスマホでライトをつけて、うん、まあ、次に何するかなと考えたら、 まあ、とりあえず大声で叫んでみようか、うん、と思うんやけど、まあ、それもね、あの叫び続けるのもなかなか長続きせえへんしね、まあ、
そりゃそうですよ、うんうん、閉じ込められたことを外部の人に、ね、知らせるために大声で叫んだりとか、まあ、笛を吹くっていうようないろんな発信方法もあるんですが、うん、ただ大声で叫ぶことで、まあ、その後も残しておかなければいけない、まあ、体力をですね消耗させてしまったりとか、まあ、叫び続けて声が枯れてしまったりとか、継続して伝え続けることっていうのは非常に難しい。そこでね、映画のワンシーンが役立ちます、うん、まあ、自分の身の回りにあるもの、棒でも何でもいいんやけど、石でもいいんやけど、それで手に持って何かをこうコンコンコンコン叩く、うん、まあ、これで自分の存在を外部の人に知らせることが可能となるわけですよね。まあ、災害時にはこんな簡単なこともやっぱパニックってね思いつかず、まあ救助要請という行動を取ることもできなくなるのかなとは思いますよ。
なるほど、確かに真っ暗闇で自分はここにいるぞという存在を知らせるには音とか振動とかが有効なんでしょうね。
あ、そうですね、まあ、救助隊は探知機っていう高性能の部分を持ってますので、うん、まあ、要救助者を、まあ、操作しますけども捜索しますけど、うん、まあ、ただすぐにね音を立ててもまだね助けが来てないのに、うん、それが届かずにっていうこともあるので、最初はちょっと落ち着いて、まあ、身の回りの確保をしっかりして、うん、でもし外部の音が聞こえでもしたらちょっと音を発するっていうのが効果的かなと思います。さてそこでですね、今年からやらさせてもらっております名曲の力を借りて防災を伝えたいという試みで、まあ、今回も、マスターザビエル大西がチョイスした曲ということで、防災を、言えば、まあ、防災といえばつくなんですか、
まあ、2002年8月リリース、
うんうんうん、
ロード・オブ・メジャーの、まあ、大切なもの、
まあ、自分の大切な人を守ることや
ね、
だから今日は、まあ、大切なものということで、はい、いきたいと思います、はい、ではどうぞ。はい、本題に戻りましょう。
はい、
ね、
マスター、この252とは別に、うん、世界中の人が知っている救助信号で SOS というものがありますよね。どう違うんでしょうか、うん、
ちょっといいですかね、うん、252っていうのは救助する側の、不調であって、はい、SOS これはね救助を依頼する側の救助救援要請の信号なんですね。
あ、なるほど、救助する側そしてされる側でも救助される側としてはどっちを使ってもいいんですよね。これじゃないとダメってことはないんですよね。
そうそう、そんなことはないですよ、うん、まあ、見えない誰かに伝える情報伝達としては、まあ、何でもいいとは思いますけどね。
その SOS は世界中で共通で使われているものなんですか。
ところで SOS って、美代子さんは若いけど知ってるんでしょうか。
え、あのピンクレディさんの一曲ですか。
ちゃう。いや、なかなかね今若い子 SOS 知らない場合が多いので、うん、まあ、SOS は救援を求めるという意味なんですけども、はい、しかしながらどういう言葉の略かといえば、うん、SOS というのは世界中で用いられるモールス信号、モールス信号自体も知らんかもね、
う
ん、最近の頃ね、
そうですね、
まあ、遭難の時に用いる信号ですね。一般的には遭難に限らず救助とか助けを求める際の合図としても使用するものなんですよね。
でもあの以前にね、うん、SOS はあの単なる符号ではなくてあの SOS に意味があるものだと聞いた記憶があるんですけどね。
えへん、まあ、SOS の略としては Save Our Souls、うん、まあ、我らを救えということや、うんうん、まあ、Save Our Ship、我が船を救え、うん、まあ、そういう略と言われてることがあるんですよね。
ほんまですか。
いや、これは全くの俗説でありSOS というこの文字の文字列自体はもう何の、うん、略称かな、うん、であって、避難救助以外、避難信号か、うん、それ以外の意味でがあるわけではないと。
なるほどね、
うんうん、昔よくあの映画のドラマ、映画化ドラマとかね、うんうん、SOS のモールス信号を打つシーン
ありましたよね、よく出てましたよね。
S は
ちょっと待って、多いぞ今。トゥトゥトゥトゥやで。
トゥトゥトゥトゥ。じゃあ O は合ってます。ツーツーツー。
そう。
SOS は何やったかな。
トトトツーツーツートトト。
あー、トトトツーツーツート
ト。今の子供たちはなかなか、
いやあまりピンとこないですね。
でしょうね。まあこの SOS のモールス信号は海が荒れた状態で、まあ本当に海難に遭ってる状態でも揺れて大変な状態で打電しやすくて、なおかつ聞き取りもしやすいという S と O を組み合わせたそうなんですよね。まあこれが合図となったところが、最近の子どもたちはなかなか知らないとは思いますね。特にまあ最近2017年にはもうそのモールス信号というのもなくなりましてですね、全世界海上遭難安全システム GMDSS という方式が採用されてまして、もう無線信号による SOS はもう1992年の1月でもう役割を終えてたということは皆さんご存知じゃないですよね。
知らんかったな、これは。
終わってるってことなんですが、でもマスター使っちゃダメってことはないんですよね。
あ、そうそうそうそう、でも使っちゃダメっていうことはない、まあ、
でも1990年1月末から2017年の間は SOS 使うとったということですよね。
多分そうやと思わないけどね。
しかないことですよね。2017年に GMDSS ができたんやったら、
あ、そういう意味ではない。これがね、この間ぐらいから移行期間で、
あ、そういうこと、
はい、だったみたいですね。今船もあの勝手に走る GPS で勝手に走るからね。
あ、そうですね、
瀬戸内海でもね、まあまあそういう風なシステムがいろいろ変わってきてるんですよ。
だから使ってはダメっていうことではない
ないですね、
うん、でももしもあなたが閉じ込められてね、まあ、自分の存在を知らせたいとき、252でも、まあ、SOS でも何でもいいですから、あなたの存在を知らせる、これを忘れないでくださいね、うんうん、防災活動も全く同じです、うん、命を守る行動っていうのはあなた氏にしかできないということですね、
うん、社長うまいことまとめますね、
はい、
まあ、確かにあなたしかできない命を守る情報発信なので、まあ、何でもいいから忘れずにやるということを覚えていきましょう、
うんうん、そうやね、まあやっぱり何でもいいから叩く、
うん
うん、叩いて知らせるのはやっぱり大事だなっていうのは、うん、まあ一時ね、あの笛とか、うん、そういうのも防災会でもね、
うん、配りました
ね、採用ではないけど、うん、何かそういうのでね持とうということで、うん、啓発はしてきましたけど、
そうそうそうそう、うん、あ、まあ、それとラストにね、うん、宣伝宣伝、あのマスターは5月12日日曜日ね、あの他局ですが朝日放送ラジオの朝8時から日曜ちょっといいお話というので10分程度防災のいいお話をさせていただきますので、まあバンバンを聞きながら
、ね、ラジオって一つやんね、
いやだからラジオ
2つ
置いたらええと思うよな。
そういうそういうこと、
ちょっとだけバンバンちっちゃめにしな、え、日曜日って歌のぐらいやんな時間な、ちゃうんかいな、何やったっけな話が、
かぶってはないと思いますよ、
うん、あ、そう、うん、いや かぶるってどういうこと、
え、
そのかぶるの意味が分からへん、
いやだから放送時間がかぶってしまうと、
ね、うん、
いやそのバンバンずっと24時間やったよね、
あ、そうそうね、う
ん、それはどっち
バンバン流しながら朝日放送ラジオさんもね、
う
ん
う
ん、
まあそういうことで、まあ時間がそろそろ時間が来てしまいましたということで、まあ、まあ、平成からね、令和に移っても災害は災害の備えを怠らないようにいうことで、また来月お会いしたいところですね、う
ん、はいはい、では皆さん、はい、来月お会いしましょう、は
い、ありがとうございました、
ありがとうございました、
さよなら、
もう舞い込んでいいからな、
また来るで